引き続き質問順6番8番宮田真理子議員の一般質問を行います。
はい、8番宮田です。
8番宮田真理子議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、8番宮田です。通告文、湯沢学園における子育て支援の計画についてということでお知らせをいたしました。要旨としては、国は幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みの推進を始めたが、湯沢町の方向はどうか、また、預かり時間の延長についてはどうか、学童保育の時間の延長を考えていく気はないかということで、通告をさせていただきました。28年の春に、認定こども園として、スタートする湯沢学園でございますが、湯沢の園児たちが、一つところに集まる、今現在、担当課はその準備に余念がないことと思っております。国は幼児の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、すべての子どもに質の高い幼児教育を保障するため、幼児教育にかかる保護者負担を軽減し、段階的に無償化に取り組むとしております。担当課も、さまざまな取り組みをしていると承知しておりますが、しかし、もう一歩踏み込んだ権限をお考えになっていただきたいということでございます。今、保育園、保育園は、湯沢町を複数、同時入園の場合、2人目は半額、3人目は無料というふうになっております。諸事情による軽減も、さまざまございますんですが、通常小学生がいる場合、小学生の児童から数えて、第2子が保育所にいる場合 10% で、第3子以降は 20% の軽減となっております。評価するところは、新潟市やこの近隣の、自治体では小学校3年生までの縛りというふうにしているところで、縛りとして権限を行っておりますが、湯沢町は、小学生というふうに、縛りを取って、縛りがないというところが評価できるかなというふうに思っております。残念なところですが、またその縛りでもございます。3年生までの縛りを持っている自治体は、第2子、第3子以降、第2子は半額、第3子は無料でございます。湯沢町は小学校3年生にお兄ちゃんお姉ちゃんがいたとしても、第2子でも保育所さん 10%、 第3子でも 20% の軽減というふうになってしまいます。子育て世代の方々の負担軽減をお考えいただいて、また少し間が空いても2人目を3人目をと、考えられるような状況を築くべきではないでしょうか。先ほど、高橋議員の方から、何でも無償化にすればいいというものではないというふうなお話もございましたが、この保育料 についての無償化については、国も段階的にやっていくということでもございます。そして、町長の改革発足の中でも、無償化こそ謳っておりませんが、未来の宝を育むというところで、なるべく、その保護者、そういった方たちの、負担を軽減したいというふうにおっしゃっておいでですし、また認定こども園での延長保育、学童保育の時間延長についてでございますが、湯沢町は、ホテル、旅館、飲食店などで働く方々が多いのではないかというふうに推測しております。働く子育て世代を支援を応援する意味でも、フレキシブルな時間延長を お考えになったり、設定をお考えになっていただければ良いのではないかと思います。1回目を終わります。
はい、8番宮田真理子議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
町長。
はい、町長。
それでは宮田議員の質問にお答えをいたします。1回目の質問の以外でいっぱいありましたので、ですね、答えられない部分があればですね、担当の方に答えさせようと思いますのでよろしくお願いをいたします。まあ、国は幼児教育の段階的無償化についてまずは5歳児を対象として無償化を実現することを視野に、まあ、段階的に取り組むとしています。しかしながらその後財源に充てるとしていた消費税の増税が延期されたことなどの影響から今後のスケジュールは不透明な状況になっています。湯沢町の対応といたしましては今後の国の施策動向を注視しながら対応することとし現時点において保育料の無償化につきましてはその中で検討していくこととしていきたいと考えています。また保育園、学童保育の預かり時間の延長につきましては平成28年4月の認定こども園開園と同時に拡充できるよう現在、検討を進めているところでございます。子育て世代の支援ということ、大変大事なことだというふうにも思っておりますのでできるところからということで今始めているところでありましてこの保育園の延長保育につきましても30分の延長を始めたところでございますしこの来年度からですね新たにその時間延長、休日の保育そして今病児保育も始めておるところでございますのでさまざまにできるところからはやらせていただいているというふうに認識をしているところでございます。足らない部分について担当から説明をさせます。
町長の答弁が終わりました。どうかな、ちょっと待ってください。ちょっと待って、今の町長の答弁の中でですね通告された内容については全て答弁がされてますので、次に、2番目の質問の中で、それに絡んだ中でもし質問されたらそういう形でご直接説明を求めます。はい、それでは、町長の、答弁が終わりましたので、8番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目をお願いいたします。財源の消費税増税が叶わなくて、こういった不透明なままでこうなっているというふうなお話でございますが先ほど、改革発策のお話を3月議会が終わった時点で町長に改革発策がネットで見られないって何とかしてくれと言ったらすぐバンとこういうふうに見られるようになったので非常に良かったと思っております。で一番最初にできない理由よりできる方法を探しますというふうに、町長がにこやかにバーンとアップされております。できる方法を探していただきたいなというふうに思うのでございます。まず先ほども言いましたが、弱者、子育て支援についてでございます。子育て、これは町長の公約とも言える改革発策でございます。子どもは町の宝です。子どもを地域 社会でしっかりと育めるよう体制を整えると同時に子育て世代の経済的時間的負担を軽減し住みよい町となれるよう支援体制の強化を図ります。保育体制について子育てしながら働く保護者を支援するため一時預かり時間外預かりの時間延長季節的預かり、土日、祝祭日、預かりなど、そういった時間的なことはこの2番目に書いてあります。一番最初に支援体制の強化を図るところでは、経済的な 軽減も、しっかりと訴えております。このことについては、いかがでしょうか。
はい、8番宮田真理子議員の2回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。その、子育ての支援ということを訴えてまいりました。そしてその中でできることをですね、きちんとやらせていただいたところでございますけれども、始めさせていただいているところであります。その今の現在のですね、この無償化のこの問題、経済的にどうかと、こういうことなんですけれども、1回目の答弁で申し上げた通り、この幼児教育の段階的無償化、これについてはですね、やはり国とのその施策の中で、町として連携をして進めていきたいと、このように考えております。したがって今の中でその経済的にということですけれども、その私もですね、いわゆるその浪人中に多くの方々、若い人たちともお話ししたときに、そのきちんと預かってもらわなければ働けないんだというようなことがあったりですね、いろいろなお話を聞かせていただく中で、やはり今のその国が進めようとしている、子育てであるとか結婚であるとか、あるいは出産であるとかというのと同じように極めて重要な問題だということで、その子育て支援ということについては、力を入れてやらせていただいてきたというふうに自分自身は認識をしていて、特にすくすく応援金などにつきましても、1人10万円ということでございました。これもですね、10万円で何ができるかというと、今出産で42万円お金がかかりますけれども、これでも足らないというような方やですね、あるいはその、他にその子どもたちが生まれた若い世代の人たちがどのようなそれ、何を使うかによって有効に使ってもらうことができればということでですね、考えたところでございますし、何よりもお金というよりも、その子育てに対して、町として応援しますよというメッセージを込めたすくすく応援金であったというふうに思っています。またそういう中で、先ほども言った、病児保育のことにつきましても始めさせていただきましたし、学童保育も、今6年生までということで延長させていただいております。またその保育園の延長保育につきましても、30分ずつ朝晩多分に延長がされていると思いますので、このあとですね、多くのその保護者の方々から、あと30分延長できないかというようなことが言われていて、これについても進めていきたい。休日保育、これにつきましてもですね、先ほどお話がありましたように、湯沢学園内に、その今子ども園ができた暁にはですね、そういう形を、取らせていただきたいというふうに考えているところでございまして、この保育園の無償という点についてはですね、今の段階ではなかなか厳しいというふうに思っておりますけれども、それ以外のことでできることを今進めさせていただいているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番宮田真理子議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目をお願いいたします。町長と担当部が、いろいろ努力なさって、いろいろこう拡充していっているのも承知もちろんしているんでございます。でただ、この今小学校の、縛りの部分でございますが、小学校、近隣町村、新潟市などもそうなんですけれども、小学校3年生までの縛りがあった場合には、第2子が保育所さんにいる場合は 50% で、そして第3子がいる場合は無料というふうな取り組みを行っているんです。湯沢町もそれぞれにいろんな段階を細かく分けて、非常に保育料的には決して高くはないですし、よろしいかと思うんです。ただ非常に残念なところが、その第3子、第1子が小学生にいた場合のとなった場合、3年生までの縛りがないので、第2子が 50% にならない、第三子が 100% のオフにならないと、そういうふうなところが非常に残念だと思うんですよ。で、今せっかく小学校のにお兄ちゃんお姉ちゃんがいる場合は、第二子第三子の軽減があるというふうなところもいいところもあるので、せめてその小学校に、お子さんがいる場合、第二子は、第二子がきちんと 50% オフ、第三子が、無料というふうなところまで持っていけないかということです。当然これについては働くお母さんを応援するわけですから、そういったいろんな審査、いろんな縛りも出てくるかと思いますけれども、少し間を置いてでも、なかなかまた第一子を産んでから第二子までの間が空いてしまった場合、そういった軽減が受けられない、第三子までのところもまた軽減が受けられない、そういうところで、ユーザーではないんですけれども、他のところで、非常になんかネットなんか見ると、考えてもらいたいみたいなことが書いてあったんですね。第三子が無料ということでいいことを始めてくれたと言って、役場に行って、ユーザーではないんですけれども、役場に行って聞いてみたら、小学校の高学年だとダメだとか、そういうことで軽減が受けられないって、なんかぬか喜びさせられたみたいな、そういうふうな書き込みもあったりしました。でまた逆に、岩手県の久慈市がなんですね、その方は、第三子無料となったことで非常に喜んで、市長宛に、書き込みを行って、お礼を言ってるというふうな、こんないい施策をしていただいてありがとうございますということで書いてありました。全てを、先ほどの高橋議員ではないんですけど、全てを無料にしろと言ってるわけではなくて、軽減を見直していただきたいということでございます。今、湯沢町の、保育所さんは待機児童が、ないんですね。で、入ろうと思えば働くお母さんはすぐにお預けすることができるわけですね。たまたまですが、南魚沼市の、市民で、昨年赤ちゃんを産んだお母さんとお話をしたのですが、今働きに出るのは土日に、おじいちゃんおばあちゃんと旦那さんに子供を預けて働きに出てると、保育所は空きがないと、それで無認可だと思われる、そういったところに、どうしても、平日出なければいけないときには、結構金額的にも大きなお金を払って、お預けをして働きに出ているということだったんですよ。すぐ湯沢町に引っ越してくれば待機児童もないし、いろんな支援があるんだよっていうふうに申し上げましたけれども、長男のうちに嫁に行った方だったらしいので、なかなかこちらには来れないと思うんですが、おそらくこれから若い世代の方たち、長男のところに嫁に入ることもありましょうけども、新たに、アパート暮らしをしようとか、そういった方たちはぜひ湯沢に来てもらいたいと、その時に、保育園が非常に待機もない、すぐに預かっていただける、そして、28年の春からは素晴らしい認定こども園に入ることができる、でそこで素晴らしい保育が受けられる、しかも保育料が、相当お得であると、2番目3番目になると 50% で、3番目になると 100% オフになると、そうなると、軽減されるというふうになった場合には、私は間違いなく私が近隣の市町村に嫁に行ってるものでしたら、3番目ができたとしたら、すぐ私湯沢に来ますね。そういうふうに湯沢町、子どもをこれから産むお母さんたちを大事にしないと、人口もちろん増えていきません。産んだ時 時に、まあ、あのすくすく応援金、それはとてもありがたいです。で、あの応援金をいただいた、昨年、26年度37名、あ、おめでたいことだと思いますし、本当に良かったと思います。あのそれ、その他に産んでもすぐ仕事ができるんだよという体制を整えなければ人口もちろん増えていかないと思いますし、よそからの湯沢町にお引越しして来てくださる方たちも多いかもしれないんですよね。それを考えますと、やはりこの軽減のやり方を見直した方が良いのではないでしょうか。まあ、当然財源があのないところから無理やり出せというお話ではないのですが、あの財政担当も大変優秀でいらっしゃるので、なんとかひねり出せるのではないかというふうに思うのですが、当然町長が今まで、町長と担当課が一生懸命やってきたことは、認めております。で、その上でのこの、無償化に向けての少しずつの動きでも結構でございます。何かお考えはございますでしょうか。
はい、8番宮田真理子議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
今ほどの宮田議員のその軽減ということにつきましてですけれども、まあ、お話をお聞きいたしましたところでございます。で、あの実はあのこの問題について自分自身がきちんとその勉強をね、してあればいいんですけれども、なかなかよく分かってない部分がございます。で、その、まあ、小学校に入っている医師がいて、で、まあ、2市3市のその軽減の、まあ、お話がございました。で、あのまあ、町としてもこれができるかできないか、また財源的にどれぐらいかかるのかということも含めて、まあ、検討はしていきたいと思っています。ただやはりあの先ほどですね、高橋巌議員の時にもお話ししましたけれども、やはり近隣というところからそのお互いにその人をと、まあ、移動するということは、町、湯沢の町にとってはいいかもわからないけれども、結局その地域、今その例えばですね、まあ、南魚沼市、魚沼市とともにですね、新ごみ処理施設と一緒にやっていこうではないかとか、あるいは他のその事業についても共にやっていかなければならないというような中では、その南魚沼市から、ね、人を呼ば、引っ張ってくるとかということではなくて、ではなくてね、ではなくて、まあ、よそから、例えば東京ですよね、そういうことであるならば、それはそれとして、まあ、当然考えていかなければならないし、現在 1.43 と言われている中で、第3子まで、まあ、おられるという方に対してのその優遇策というものは、やっぱり考える必要があるというふうに思っています。またあの今いろいろと町に出ますとですね、そのマンションにその東京から湯沢の近くに住んでいただいて、子どもは湯沢学園に通って、でお父さんは東京に勤めているというような方も出てきているというお話でございますから、まあ、あの東京の方ですね、この豊かな自然と今先ほどからお話が出ているこの湯沢学園建設が魅力あるものにすることによって、そういう形をどんどんと、まあ、増やしていきたいと、まあ、こういうふうには思っております。そういう中で今ほどのいわゆるその軽減見直しというようなことにつきましてもですね、検討をしていきたいというふうに思っております。以上です。
町長の答弁がありました。以上をもちまして8番宮田真理子議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は、15時、7分です。本日はこれにて閉議し散会をいたします。ご苦労様でした。